KGB ネットワーク584。加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターザビエル大西こと、あ、違うわ、ザビエルこと大西や、あ、違う、
いきなり
間違えましたねね、今日ツッコンが遅れてきょうからね。
あ、何しとんやろね、
ね、今車で肘で走ってきようと思いますわ。それと
車の中で走っとろうもん。
はい、自分も紹介せよ。
部長こと平林です。
そして、新人社員の北川めぐみです。
はい、ビッグバンブーことバンブーです。
本日は、4名プラス、後で遅れてくる1名、5名でお送りしたいと思います。さあ、7回目の防災ショットバーオープンでございます。ツッコンが今日は遅れてきてますので、防災ショットバーの由来を私がちょっとご説明をしようかなと思います。
はい、
ディーアとは、ドイツ語であなたにという意味で、この防災ショットバーディーアでは災害後語られることのなかった教訓を伝える店と噛んでおりますが、伝える店として本日も開店いたします。
あ、トントンね、はい。
今日ちょっと トントントントン言わしたよ。それちょっとバンブー自作自演ちゃうかなと。
こんばんは。
いらっしゃい。
あ、
今日は2回目、
2回目やけど今日めっちゃ嬉しい。部長めっちゃ嬉しい、今日は2回目。
あ、
嬉しい、
誰が来ても言うてるやろ。
そうなんや。
毎度部長ちょっと意気消沈してしまいましたが、今日もまたお酒の匂いに連れてきましたね。
なんか美味しそうな匂いしてんねんけど。
そうですよ、今日も可愛らしい部長、ブチブチャちゃうわ、ブチャブチャちゃうね、部下を連れてきていただいて、今日緊張しまくんやからね。ドキドキで。
どんなお酒が今日は。
えらいレースやね。
あら。
防災ショットバーディアでは地震被害にあったけれども希望を持って頑張って復興している酒蔵の酒を毎度ご用意しておりますと。本日は2003年、平成15年ですね、宮城県北部地震で被災した大沼酒造さんと川系商店さんのお酒をご用意しています。
どんなん。
バンブ
ー、はい、
紹介できる。
ではバンブーから紹介させていただきます。大沼酒造店から健康一という純米大吟醸をご用意させていただきました。名前の由来はですね、初代宮城県知事松平正直さんよりことわざで健康一滴、すなわち乗るか反るかの勝負をするという意味で、天地を潤すほどの満足を与える酒であれとの思いを込めて命名されたそうです。いや、美味しかったですね。
バンバンあんまり酒強ないんだけどね。
でもう一本はですね、川系商店から黄金沢大吟醸、 名前の由来はですね、涌谷伊達藩主の御用金物商人。
ちゃうやん。
読みにくいね
、
そうそう、立花屋をしていた初代そうそう川名家の創業地が涌谷やってね。
なるほどなるほど、
なるほど。
その涌谷町でですね、奈良の大仏様の時金、
メッキ、今で言うメッキですね、
メッキを として
献上したらしいね、その金を ね、それが日本で初めての金の産
地と命名されたという。
かぶってるけどね、これ言うてるの、あんまり生きていいことないから。
本日この2本をご用意させていただきました。
お前酒嫌いやろ。
もう酔っ払ってますよ。
部長、どっちあげましょうか。
はい、じゃあやっぱり小金沢から行こうかな。
うん、
アルフィーにおったね、
小金沢。誰向いて喋ってるのか分かりますけど、
部長、
乾杯を。
はい、じゃあ皆さん入りましたか。
入りましたか。
はい、
はい、乾杯。
では乾杯。
乾杯。
いや、もうこれで災害がなかったえって言いたいねんけど、うん、もう災害続きで台風は来るしね、うん、えらいこっちゃから、まあもうちょっとでも災害が小さいようにということで願いを込めて乾杯しましょう。
そうですね、う
ん、で毎度のことですが、防災ショットバーに来た限りはどっぷり30分防災漬けになっていただきましょう、うん、ね。
まあ望むとこやね、
うん、忘れとったけどね今は。というところで、さて本日は地震の歴史から学んでいただこうということで、
うん、
まあ、基本に戻ってということで、
はい、
うん、当然皆さんは地震発生のメカニズムをご存知ですよね。
それは地震が何で起きるかということやね。
うん、喋る前に今息継ぎしたけどね。
ちょっとね、
うん、
イガラムシがね。では私がご説明させていただきましょう。世界全体で地震が多発する場所は、ご用意しましたこのフリップ図1に示すような分布をしております。
なんで飲みに来るのにフリップ作ってくんねん部長。
あ、部長が説明するまでもございません。私から説明しましょう。
よろしく。
はい、この分布域は地球科学でいうプレート境界にあたります。
うん、
フリップの図2と図3をご覧ください。プレートとは地球の表面を覆う厚さ60キロから100キロほどの板状の岩です。その直下を流れるマントルの対流の影響を受けて1年に数センチの割合で水平方向に動いています。
うん、
地震はこのプレートが新しく作り出されるところと地球内部に潜り込んで消えていくところで発生するのです。
うんうん、
日本列島周辺を図4でクローズアップしてみ
ましょう。お前も図使うんかい。
そうなんですよ。
今日会社で作ってき
た。なるほど。
はい、日本列島の周辺には4枚のプレートがあります。ビッグバンブーさん、4枚名前言えますか。
はい、ですね、ホットプレート。
お前酔ってるだろ。
あ、ごめんなさい、北米プレートと、
うん、
太平洋プレートでしょ、
うん、
あとはユーラシアプレートと、なんやろ、フィリピン海プレートかな。
よう勉強できてるやん。
まあ、なんとなく、
なんとなく。じゃあここから私がちょっとしゃべらせてもらいます。
はい、
その4枚のプレートはそれぞれ独自の方向に水平移動しているんですが、互いに押し合いへし合いしてます。日本列島付近は世界の中で最も複雑にプレートがぶつかり合っている地域で、世界の地震エネルギーの約 10% が日本列島周辺で放出されていると言われているんですね。日本が地震国と言われるのはこのため、
うん、
プレートが互いに押し合っていくとプレートには大きな負担がかかるようになります。この負担をなんていうかビッグバンブー知ってる？
借金。
あ、ごめんなさい。それ君の君の借金俺が返してんねんから肩代わりして。あ、
ストレスかな。
そうか、俺が怒りすぎるから。
ああ、そんな話よく聞くわ。
あ、そう。
まあ、よう知ってますやん。やっぱりね、普段からストレスが溜まりっぱなしっていうのもね、まあ人間の場合もそういうことですが、ストレスがかかると歪みが溜まります。その歪みに耐えられる限界点に近づくと何らかの形でその歪みを解消したくなるというもんですよね。うん、プレートも同じで、ストレスのかかったプレートは歪みを解放します。その歪みの解放が地震という現象になるんですね。
そうなんですよね。 地震は私たちにとってはやっぱり歓迎したくないものですが、地球にしてみれば大地のストレスを発散させる安全弁のような役割を果たしてるんですよね。
そうなんやね。こういったプレートが接する部分で発生する地震をプレート境界型地震と言います、うん、でもう一つプレート内地震というのがあって、うん、プレート内部の弱い部分が崩れるときに起きる振動現象というものです、うん、そうしたプレート内部の崩れたところをさて何と言いますか、めぐみちゃん。
断層ですよね。
そう、その断層の中でも最近地震を起こして将来も地震を起こす可能性があるものをさて何でしたっけ。
カツ丼。
カツ丼。そうきたか。
断層。
寝たか。
なんか今100年の恋も覚めたような。
いや寝るとったね今。
いやちょっとおっちゃんあのごつ引いてもだな。
ごめんなさい。カツ断層です。
カツ断層やね、うんうん、ただし最近といっても地質学的な意味の最近、うん、正確には最近180万年ほどの間ということです。
180万年って最近ですか。
部長よく勉強してますねって言いたいねんけど、
ね、
いやいや180万年って最近ですかって急に元気よく言うたからね。あいつ裏方であの裏でミキサー回してんねんで。
よく聞いてる。
たまに首出してきたら喋るからね。困ったもんやん、ほんま。
そしてね、日本列島には2000カ所の活断層があると言われてるんですが、1995年の兵庫県南部地震も活断層による地震だったんですね。
なるほど。ちなみに断層には地震を周期的に繰り返し起こさせるという性質があるんですよね。知ってました皆さん。
お前ほんまに知っとったんか。
知ってました皆さん。
いやいや、もう知ってたよりも今の振りはおもろかったけど、ここからが本題になるんですよ今日の。
はい。
え、部長力説したの今まで何前座。
お前後ろから首突っ込んでくるな。もうちょっと後ろでちゃんとあのカクテル作るとかなんとかしといてくれへんから。
はい、わかりました。
わかった。
はい、
うん、もう時給ちょっと下げるよ。
はい。
なんかさっきまで全然違うことしていたようになってますが、今はバンバンの途中ですから。
途中だ。
途中です。
うんうん、
本日は地震の歴史についてということでお話をさせていただいておりますが、ここで音楽に。酒飲んでる場合ちゃうよ平林さん。あ、つくらさん。
はい。
まだ来てないのにもう出番来たね。
ねえ、これ謎です。
いつも謎やね。
いつも。
はい、じゃあ1曲目。
1曲目、篠原涼子 with 小室で切なす、恋しさと切なさと心強さと、
うんうんうんうん、
かな、
うん、はい。それと、
え、それと
2曲目、
久保田利伸ミッシング。
ミッシング。
へ。
いや、まあ遅れてきた佃さんが謝罪のつもりで、ではどうぞ。
はい。